小鳩の愛。番組ポッドキャスト、そしてラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビ小鳩文化事業団、今井勲です。目の不自由な方が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報、話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週日曜午前7時5分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時30分から15分番組として放送しています。このポッドキャスト版では主にゲストのインタビュー部分を抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャスト版もお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト版、今週もスタートです。小鳩の愛、今月は視覚障害者の歩行を助ける白い杖、白杖について特集しています。今日は実際に白杖の利用者にお話を伺います。日本点字図書館点字制作家、加藤真由美さんです。加藤さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
加藤さんには以前この番組に出ていただいた記憶がございます。
はい、
デパートで買い物するっていうシリーズでね、
はい、
出ていただいて、
はい、
いろいろデパートにもそういう対応する人がいるんだっていうのが分かったりとか、
はい、
あれで私も初めて、あ、こういうサービスがあるんだっていうのを初めて知りましたけれどもね、
はい、
さて、加藤さん、今の見え方についてちょっと教えていただけますか。
はい、両目とも全く見えていないです。
それは生まれつきですか。
あ、私の場合はそうなんです。
あ、そうですか。
はい、最初は光くらいは見えていた時もあったんですけれども、やがて見えなくなりました。
で、白杖そのものっていうのを使い始めたってのはいつ頃なんでしょう。
小学校2年生です。
ほうほうほう。ということはもうかなりのキャリアがあるということですね。
はい、
はい、じゃあそれ以前っていうのは、
はい、
一人で外歩くなんてことあんまりしなかった、できなかった。
いや、してましたね。
してた。
はい、
見えないにもかかわらずやってたんですね。
はい、はい、
それは活発ですね。全然その手助けもなく。
あ、もちろん人と手をつないで歩くこともありましたし、
はいはい、
一人で歩くこともありました。
さて、現在、はい、白杖そのものって、
はい、
何本ぐらい持ってらっしゃるんですか。
今は2本です。
2本。
はい、
で、どんなタイプのものですか。まあ、いろいろお話を伺っていくと、その、折りたためるやつとかね、
はい、
そうじゃないやつとか、
はい、
あと先端の、ね、石突きっていうんですか、
はい、
それがどうなってるかとか、いろんな種類があるみたいですけど、
はい、
どういうものを今お使いですか。
今は折りたたみ式で、先がですね、マイチップって言って、ちょっとふっくらした石突きを使っています。
なんでそういうタイプにしたんですか、石突きを。
スタンダードが結構いいかなと思ってるんですけれども、スタンダードだとちょっと地面に引っかかる時があるんですね。それで先っぽが丸いこと、ちょっとまん丸いことによって、その地面に引っかかることが軽減されるというんでしょうかね。はい、そこが気に入ってるところだと思います。そして他にもローラーだったりとか、
はい、
パームチップっていうのもあるんですけれども、そういった白杖は割とこう地面をスライドテクニックで歩く方が多いんですけれども、私随時スライドテクニック使わないので、そうじゃない方がいいかなっていうところでこれを選んでいます。
スライドテクニックっていうのは、
はい、
石突きがこう回転するっていうか回る、
そうですね、
ことによってそれをうまく利用して、
それがローラーチップなんですね。
ローラー
チップで、左右に振るときに、その先が回転するのがローラーチップで、でもう一つ、その、地面ってそんなに滑らかで平らじゃないこともガタガタしてることもあるんですけれども、そうですね、そういったちょっとした段差を滑らかに乗り越えてくれるのがパームチップだったりするんですけれども、はい、
やっぱりそうやって自分がどういうタイプなのかっていうのによって、
はい、
白杖も変わってくるんですね。
そうですね、
で、まあ、いろんな種類、その人に合ったものっていうのが選ぶのも一つ、これは大切なポイントですね。
そうですね、はい、
じゃあやっぱりその白杖へのこだわりっていう意味では、
はい、
自分の歩き方っていうのをよく わきまえた上で、
はい、
この道具がいいぞっていうのを今使ってるのが一番やっぱり合ってるってことですよね。
そう思って使ってます。
うん、
はい、
で折りたたみ式で、
はい、
家には1本置いてあるよってことですよね、
はい
は
い、うん、壊れてしまったら困るので。
本当ですね、はい、だけどほら出先でもし壊れちゃったりなんかすると、
はい、
それこそ大変じゃないですか。
そうですね。なので補修用キットっていうのをいつもカバンに持ち歩いています。
へえ、それは何、例えば折れちゃったりとかした場合に、
はい、
すぐに直せるような。
そうです。10センチぐらいかな、もうちょっとあるかなの、筒状のものを縦に、半分に割った感じのものなんですね、
うんうんうん、
で日本展示図書館で販売している八つ橋くんっていう名前の商品なんですけれども、う
ん、八つ橋くんね、
はい、
形が八つ橋みたいなん
だ。そうです。でそれを折れた時にその折れた部分の両サイドから挟み込むような形にして覆って、
う
ん、でそれでテープで留めると。
なるほどな、
はい、
そういうものはカバンの中に必ず入れてると、
はい、
じゃあもうそれを持ってればいざという時は大丈夫よと、
はい、
うん、で白杖を使っててね、
はい、
普段感じていることっていろいろあると思うんですが、
はい、
例えばこれをこういうふうに変えてくれたらもっといいのになとか、
はい、
そういうことってあります？
そうですね、やっぱり丈夫なものがいいですね。そして、
うん、
あとは好みも皆さんあるとは思うんですけれども、私は軽めのものが好きです。
あ、軽い方がね、
はい、
うん、で最初長さとかね、
はい、
その辺っていうのは、
はい、
自分の、脇の下あたりから地面につくようなぐらいの長さっていうふうに、一般的には言われてますけど、
はい、
加藤さんの場合 どんな感じの長さなんですか？
それより若干短いと思います。
あ、その方が自分は使いやすいと。つまり歩き方と関連しますもんね。
はい、いつも人が大勢いるところを通って通勤するんですけれども、
はい、
理想の、長さ前に出すと、うん、もう大量な人に
やったらぶつかっちゃうわけですね。
そうなんですね、
うんうんうんうん、
はい、なのでなるべく持ち方も短めに持つようにして、
はあはあ、
いますね、混雑している場所などは、
うん、そうですか、
はい、
でよくね、
はい、
電車なんか乗ってるとその、忘れ物ないですか、傘ちゃんと持ってねとか、なんか車内アナウンスもするじゃないですか、
はい、
で傘って結構忘れがちなものではあるんですが、
はい、
まさか白杖忘れたりってことはないでしょ？
一人で歩いている時はないですね。でも、
はい、
私旅行中に一回忘れちゃったことあります。
それは、どなたか一緒だったわけでしょ、
はい、で、うん、帰りに荷物が増えて、
うん、
でキャリーバッグを引いてたんですね、
うんうんうん、
で白杖はもうとりあえず飛行場に着いたし、
うん、
もういいかなと思って畳んじゃったんです、
うん、なるほど、
はい、
うん、
そして、
はい、
じゃあ飛行機乗りますよっていう時に、
うん、
荷物を持って飛行機に乗り込んで、
はい、
飛行機が飛んだその頃にあれって気がついてしまいました。
まあそういう苦い思い出があったりなんかするんですけど
、はい、
一人で歩いてる時はもう絶対忘れませんよね。
そうですね、
うん、
途端にもう大変ですね、困ってしまいます。
そうでしょう、はい、やっぱり一人で歩く、
はい、
そのためにはこの白杖っていうのはもう必需品ですよね、はい、
そうですね、
うん、
はい、
で同じ白杖を使ってる者同士でね、
はい、
白杖に関していろんな意見交換とかこうだったらいいよねみたいな話も、はい、されることあります？
そうですね、うん、あります。まず、私最近まで用具事業家に勤めていたんですけれども、
はいはい、
そういったこともあって、
うん、
最近なんかいい白杖出てないっていうことをよく聞かれてました、うん、
あ、
はい、なので皆さん何かいい白杖出たら買ってみたいなって思ってるのかもしれないですね、
うん、
それからあとは白杖を使ってていて、接触事故等で、
うん、
壊れてしまって困った話っていうのが仲間で話題によく出ます。
お、
はい、
あるいはですね、はい、加藤さんの場合は生まれつき見えない光を感じたけどもっていうお話でしたけど、
はい、
そうするともう白杖を使い始めた頃、
はい、
これはどんな感じだったんですか、自分としては。
私の、今の、教育のカリキュラムはよくわからないですけれども、
うん、
当時の私たちの時代の私の通っていた学校では、
はい、
2年生から白杖が持てるんですね。で、その2年生で白杖を、私先生から受け取って、徐々にですねいろいろ訓練を受けて、
うん、
歩ける幅が広くなったり使い方を覚えていくっていうのがすごく嬉しかったです、
うん、
はい、
で、あの方やね、
はい、
中東失明の方、
はい、
というのは、
はい、
やっぱりあのいろんなことを聞いてると白杖を持つっていうのは抵抗があるっていうことをおっしゃってますよね、はい、
そうですね、
うん、
やっぱり今まで見えていて自由に歩けていたものが、うん、あの突然不便になってしまうので、うん、とても辛いと思いますし、
うん、
あのお家の近所をあのそういった白杖を持って歩くっていうことも抵抗のある方って多いと思います、うん、弱視のお友達でも視力が下がって、白杖を持つことになった時も、家の近所は最初は使えなかったっていう話も聞きます。
ああ、それは、はい、あの近所の人にあんまり見られたくないとか、
はいはい、
そういう理由で
だと思います。
ああ、でも逆にそういうのを知ってもらった方が、
はい、
何かの時に助けてくれるじゃないですか。
はい、そうですよね。それに、やっぱり周りのお友達で、
ええ、
今まで持っていなかった人が持つようになって、うん、今までよりずっと周りの人が気にしてくれたり親切にしてくれるようになったっていう話も聞きます。
あ、そうですか。
はい、あとは親しい友人の中には、
ええ、
人と接触して、まあ、怒鳴られて問題になり、
うん、
それ以来もあの嫌な思いをして、
うん、
弱視の方ですけれども白杖は随時持って出かけるようになったっていう話も聞いたことあります。
ああ、そうですか。はい、まあ、あの杖を持つことによって、
はい、
周りが認知してくれる、
はい、
それから自分の安全を確保するっていうことも当然あるわけでね、
はい、
で行動範囲広げるっていう意味ではその白杖の持つ意味っていうのはとっても重いですね、
はい、
うん、今日は実際利用されている方にお話を伺いました。来週は白杖の使い方について歩行訓練士の方にお話を伺う予定です。どうぞお楽しみに。今日のゲストは日本点字図書館点字制作家加藤真由美さんでした。加藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました小鳩の愛。この番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。おはがきの方は郵便番号 106-8039 ラジオ日本小鳩の愛。メールの方は小鳩@jorf.co.jp 小鳩は kobato@jorf.co.jp までお寄せください。お相手は日本テレビ小鳩文化事業団今井勲でした。